はい、それは急鉄第37回です。
はい、
こんにちは、しんちです。
福田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか1週間おきのタイミングで今収録してるんですけど、
はいはい、
1週間おきだと進行表変えてて思ったんですけど、
うん、
ないですね。
毎日そんなにないけども、
うん、
いい振り返りになるんじゃないの？
確かにそれはそうですね。
前回も言ったけども、なんかこう毎日こうエヴァーノートとかに思ったことを書いておく習慣づけにもなるので、
確かにそれはそうですね。断片的なそのメモとか見返してたんですけど、なんかこう、はいはいはい、結構なんつうの、臭いセリフとかがいろいろ書いてあって、
うん、
とか抽象的なこととか書いてあって、これを大冗談で語るのかって思ったりとかするようなことが、これは使えないですね。
毎日ラジオやってる人はすごいですね。
いや、すごいすごいすごい。やっぱ何気にやってるね、オープニングトークとかね、もうやっぱすごいと思うよね、うん、着眼点とかね。うん
うん、よくほら伊集院さんのラジオとかで、
うん、
ネタになるネタになるって言ってるけども、うん、意味がなんとなくわかるね。話したいことになるね。
そうね。これが、うん、これをポッドキャストがあるから、これが起こってくれてよかったとか思ったりするよね。確かに。まあ、
というわけで、
はいはい、そういう観点で言うとですね、私くしこの間、はいはい、
ですよね、
はい、人生初のインフルエンザにかかりまして。
聞いてて読んでと思ったんだけど、人生初なの？
はい、人生初なんです私、インフルエンザ A型初で、
A 型が初？
いや、インフルエンザ自体初なんですけど、
本当
今回かかったのが A 型で、
はいはい
はい、毎年欠かさずインフルエンザの予防接種は受けて おりまして、
はい、
準備万端に整えておったわけなんですけども、まあ、毎年、はい、それでおかげがかかることはなくてですね、まあ、基本かかんねえんだろうと思って油断してたんですけど、
ほら、うん、ご家庭にほら医療関係者がいらっしゃるじゃないですか。
いらっしゃいますね。いらっしゃいます。
その辺もやっぱり、
うん、
かからなかったその予防がしっかりしてた原因なんじゃない、
う
ん、
まあそうかもしれないですね。知らず知らずに体勢がついてたかもしれないです。
そっちじゃなくて、手洗いとかうがいとか。
そういうことね。はいはいはい、はい。
そういう習慣、その
。はいはいはい。そうですね。
熱処理とかそういうの。
熱処理まではやってないと思うんだけど。
やってない。
まあまあ、でも、繰り返るとですね、はい、まさにこの前回36回を撮ってる時が発症の直前だったわけなんですけども、
はい、
発症直前回ということで着目して聞いていただきたいんですけど、36回は
普段と違ったっけ。
いや、別に普通に話してるけどね。その前日、
はい、
つまり土曜日に、うん、先週の土曜日に36回撮ってるんですけど、うん、その土曜日の3時、
はい、
午前3時まで仕事してたんですよ。
収録した後？
いや、収録した後じゃなくて、収録前、その日、その日、土曜日の日。
要するに金曜の
夜中
27時ってこと、ね、
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
ああ、はいはい。うん、
それで結構ヘロヘロになっていたので、その辺がインフルエンザに負けた。
体力が、ね、落ちてるとやっぱりそういうかかりやすいというか、
そうそこが原因かなーなんてちょっと思ってますけどね。
その確定はいつだったの？これはインフルエンザだっていう。
月曜の朝に病院行ってそこで確定になりました。
はい、具合が悪かったのはもう日曜日から
悪かったです。はい、
日曜日からもう熱が
38度以上、9度ぐらい、はい、9度ぐらい出て、
うん、39度、うん、
で全身筋関節痛があって、だるくて咳が出てみたいな、うん、そういうもうなんかザ・インフルエンザみたいな。
主な特徴が全て入ってます、ね、
そうあとはもう確定されるだけっていう状態で、
なるほど、はいはいはい、
これはまあまずインフルエンザだなと思ってたんですけど、まあ
それはもう近くのね、病院に行って、 あ、ですか？
そうなんですけど、なんせ月曜日がしあの成人の日で祝日だったじゃないですか。
あ、そっかそっか、
そう、ね、そうなんですよ。なので、うん、まず近くのクリニックに行ったら、はい、閉まってて、それここがあのダメで、
成人の日だから、
そうそう、ウェブで見たら空いてる風な感じの装いだったんですけど行ってみたら空いてないっていうオチで、
まあまあ、当番病院とかね、そういうの見ないとね。
そうそうそうそう、で、うん、しょうがないので今度はそういうのは、うん、そういう目に遭うのは嫌なので電話し、病院に電話して、
はい、あ、別の
病院に電話して、はい、たら受付の方が出てくださって、まあ、私が外来やってますかって聞いたらやってませんと、はい、今救急の体制でやってますからって言われて、
ああ、なるほど、まあ、そういう質問が悪かったか
あ、そうですかっつって、で、うん、具合はなんか悪いんですかみたいな言われて、いや、はい、悪いんですけど、いや、これこれこうで熱が出てどうのこうのでとかって言って、
はい、
で、あ、そうですか、で、あなたは当院にかかったことはございますかって聞かれて、
まあ初心かどうかってことね。
そうそう、聞かれて、うん、まあ、要するにすごく切りたそうなわけ、向こうはなんか、
うん、
切りたそうなわけでなんだけど、あ、はい、ありますって言った時に、
はい、
ありますかってすごく残念そうにあるんですかって帰ってきて、
はい、
で、診察券の番号もお伝えして、じゃあ先生に聞いてみますんでっつって、で、なんか先生が、はい、いいよ、多分休館の扱いになるんで、先生が休館受けるかどうかっていう判断をするってことになるんだと思うんだけど、はい、まあ、先生がいいよ、うん、見ますよってことになったらしくて、あ、じゃあ、
はい、
じゃあ来てくださいってじゃあ来てくださいって言われて、
はい、
まあ、無事受けることができたんですけど、
はい、
なんつうの、たまたまその行ったことがある、かかったことがある病院だったからよかったけど、そうじゃなかったらもう本当にたらい回しにされてたな、これとかと思ってちょっとゾッとしましたね。
そうですね、
そうそうそうそう、
まあ、一応医療機関って本当はね、その襟好みしちゃいけないんだけど、
いけないしね
、うん、いけないし、まあ、むしろね、よそがやってない時ほど、
うん、
まあ、僕個人としては受けるべきだと思うんだけどね、
うん、受付の人は超受けたくなさそうだった、うん、先生は知らないけど、うん、
初心の方が点数高いですよって言うのちょっと点数払いますよっていう、そんな業界の人みたいな
前さ、かみさんが急に体調悪くなった時あったんですよ。その時も休みだったかなと思ったんですけど、はい、お腹がすごく痛んでみたいな時あったんですけど、その時も本当に電話片っ端からいろんな病院かけたんだけど、いや、うちじゃないと思いますね、たらい回しで、で、7119にかけたら7119がつながらないっていうさ、はい、もうどうすりゃいいんだみたいな感じの対応されたことがあって、
もう
本当にね、
はい、
本当にかかる
都会は冷たいね。
都会
は冷たい。赤羽は冷たい
。
赤羽は特に冷たいね。
なんかね、
その結論でいいのかっていう。
まあまあ、でも、まあ、予防策っていう意味で言っとくと、やっぱりそのかかっておいたってことがなんか重要みたいなんで、そこにカルテがあるってことが。うん、だから
そのエリアひたすら全部いろいろ行くとか、
そうだ、だからかかりつけをエリアの中で1個持っとくっていうのがやっぱ重要なんだなっていう、
まあ、それは正しいね、それはその通りだね。
でクリニックだけじゃなくて、そういう病院も1個ぐらい行っとくっていうのが重要なんだなっていうのはちょっと感じました。
緊急時のために来ました、緊急時に受けてもらうためになんか特に何もないけど行きますみたいな
ちょっと風邪っぽいので一応念のためここ受けてきますみたいなね、あ、感じ、ま
あ、ログを残す、
ログセーブポイントを作っとくみたいな。
あ、でも一回行った町は、うん、ルールとかで行きやすくなる。
そうそうそうそうそう、それそういう感じ。まあまあ、
なんか新宿はなんかその世間が休みの時によく発症しない？
そうですね、なんかそういうこと多いですね。
お犬様もそうだったっけ？
うん、うん、
子犬様もそうじゃなかったっ
け。ああ、そうでした、そうでした。
子、ね、
犬様もそうでした。
それはそれは大変です、ね。
まあまあまあ、まあね、まあでも今回自分事だったんで、まあ、うん、まあまあ、しんどいはしんどいけど、気は楽だったですよね。
うん、うん、まあまあ、人じゃなく、人っていうか、うん、他人じゃなくてね、自分だったから。
うん、まあまあ、
でも、そこまででも、あれ、自分で一人で電話して自分で行ったの？
自分で行きました、はい。
あ、まあ、はい、奥様は仕事で。
奥様は、いや、途中まで付き合ってくれてたんだけど、あの、
途中っていうのはどこ？
最初のクリニック、あれ、閉まってたクリニックのところの途中、はい、その道すがらの途中まで付き合ってくれたんだけど、あの、あ、はい、犬の散歩の途中に付き合ってくれてたんで、彼女はそのまま犬の散歩継続して、離れていって、
途中優先で。
で、私はクリニック行ったらやってなかったって展開だったんで。
もうせめてもうちょっともうあとクリニックが空いてるかどうかまで見てほしかった、ね、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、いろいろ細かく振り返ると範囲はいろいろありますけども、はいはい、まあまあ治ったのでよかったです。はい、
よかった、
ありがとうございます。
月曜日にその、うん、診断してもらって、
うん、
熱が下がったのは
熱が下がったのは水曜日かな、はい、水曜日。
ああ、水曜日。
うん、
5日明けるか、まだじゃあ出勤はしてないんだよね。
うん。水、厳密に言うと火曜日に平熱にほぼ下がって、
ああ、はいはい、
で、水、木と休んで、金曜日から出社した。
ああ、そうですか。
そういう感じです。はい。
はいはい、お疲れさんで
した。いや、ありがとうございました。そんな感じです。福田君の方はいかがでしょうか。はい、
僕はですね、近況、あのついにですね、長らく、うん、あの、
はい、
懸念して懸念じゃなかった、あの長らくかかっていたんですけど、ついに、うん、あのブログを引っ越し しまして、
おー、すごいすごいすごい、
あの https://www
SSL にも対応して、はい、素晴らしいですね、はい、素晴らしいです、はい、
ということでですね、こちらにこれからはログをアーカイブ残していこうかと、
うんうん、今見てますけど、いいですね、かっこいいですね、
はい、ありがとうございます。ちょっとまだこれ、あの、何もテンプレートとかも決めてなかったんで、
うん、
もうちょっと見やすくして、
うん、
あの、読みやすいようにしようかと思っているんですが、
うん
うん、あの、もうなんだかんだ言って、あの、ミクシーの頃からするとミクシーの頃から考えると、
はい、
10年以上僕はもう、あの、こういう記録を取り続けてて、
うん、
で、このシーサーっていうブログのサービスに、
うん、
登録したのはもう 10年ぐらい前なんですよ。
うんうんうん、すごいね、420ページとかページングがあるもんね。
そうそう、いきなりそんなにページまあ、最初の方はどうでもいいこといっぱい書いてあるんだけども、
うんうんうん、
で、そのいろんなものに登録してあって、ちょっとずつね、
うん、
それを引っ越すのは非常に大変だなと。
ああ、いろんなものに登録してある、
多分
シーザーネットだけじゃないってこと。
あ、違う、ランキングサイトとか、多分、あの、
ああ、そういうことね。
で、それを一つ一つ、あの、ちゃんと URL を変えてから変更しなきゃいけないんだけども、
うん、
ツイッターとかの連携とかね、
うんうん
うん、まあ、あの、とりあえず一段落はついたので、
うん、
これからはここにですね、あの、うん、このそれは杞憂ですの簡単なキャプションをつけたりしてね、
あ、ぜひぜひよろしくお願いします、
はいはいはい、聞いてもらいやすくしようかなと思っておりますが、
うん、素晴らしいですね。初回の更新が百式の足っていう、う
ん。そんな、何書いたっけな、もう2000、いつですか。でもこれ多分もっともっと前にあった記録は多分残ってないんだけども。うん、
はあ、もっと前のやつがあるんですか。
2006年ぐらいから書いてた
んですよ、ね。あ、昔のブログといえば、私もすっごく昔若い頃書いてたブログをこの間っつうか、まあだいぶ前だけど見つけて。
うん、
ああ、こんなん書いてたとかって思ったんですけど、あの、はい、書いてあることがものすごく真面目に仕事のこととか考えてるのね、
うん、
もう、うん、打ち抜かれちゃって俺ごめんなさいってなんかものすごく真面目にひたむきに仕事についとかついて考えたりなんか思ったりしてる子がいたんですよそこに、うん、ああもうダメだダメだって思いましたけど、ね、それ見た時に。
いやいや、まあまあ、我々が真面目だということをですね、まあ、世間に知らしめる知らしめる。
ついでにその当時かみさんもブログ書いてたから、かみさんのブログも探してるんですけど、
はいはい、
そっちは見つからなくてですね。
あ、それはしっかりデリートされてるじゃないですか、もしか
いや、デリートはされてないはず、されてないらしいんですよ、本人聞くと、うん、だけど本人も忘れてるぐらいなんで、はいはい、本人もタイトルが分からなくてもうたどり着けないんですよ、
はいはい、なるほど、うん、
ぜひ読みたいんですけど
まあまあ、まあ、というわけでですね、はい、今少しずつ記録をアーカイブして、アーカイブの移してるところなんですけども、
うんうん、
ということですかね、近況は。
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあもうあれですか、シーザーの方は閉じるっていうか、
一応何、転送というか、
うん、ああリダイレクトをさ
せる、ね、そうそうにしておこうと思ってね。なるほど、なるほど。
ちょっとはい、いいですね、うん、了解です。
というわけで、はい、
はい、じゃあ援護射撃的な更新をよろしくお願いしますということで、
は
い、
ぜひぜひ。
はい、ではオープニングはこれくらいで、
はい、
はい、フリートークですね。はい。
はい、
ではまず福田君からよろしくお願いします。
あ、はい。そしたら今日はですね。
はい。
去年のニュースで結構大きく報道されているので、もしかしたら新築も知ってるかもしれないんですけども。
はい。
地面師って言葉聞いてある。
ニュースでは聞いております。はい、確かにニュースで、はい。文字は踊ってますね。地面師が何かってよく分かってないんですけど、
はい、ああ、はいはい、はい、積水ハウスっていう、
うんうん、
ハウスメーカーがあって、
うんうん、
そこがまあ簡単に言うと騙されちゃったんですよ、
うんうんうん、
60億ぐらい
でかいな
ちょっと人事なんで笑えるんですけど、
うん、
うん、取られちゃったんですね、
うんうんうん、
で取られちゃったのは何でかっていうと、
うん、
この土地売りますよって言って、
うん、
お、よし買ったって言って買おうと思ったんですけども、
うんうん、
まあ所有者じゃなかったと。
ああ、なるほど、なるほど。
ざっくり言うとね。
なるほど、そういうことか。
はい、
うんうんうんうん、
ざっくり言うとそういう話なんです、
うんうんうん。
でまあ不動産に限らず結構高めのものだと、
うん、
一気に全部お金じゃなくて、
うん、
まあとりあえず手付けみたいな感じでちょっと一部出して、
うんうんうん、
で後から残り残金払うみたいな、
うんうん、
おそらく新築も住宅ローン組んだ時そうだったんじゃないかな、家とか、
うん、そうだね、うん、最初に手付金みたいなのあったね、うん、
そうそうそう、契約したという証拠にするために、
うん、
ちょっと手付けを払ったりするんだけども、うん、まあ、そういう話がありましたと。
うん、
で、まあ、いろんな人、いっぱいいろんな考え方ある人いるんだけども、
うん、
多分ね、その一般の人は、
うん、
いや、そんな大きい会社が、
うん、
そのね、60億円も、
うん、
なんで取られちゃうのって。
うん、思うね。
思うよね。
うん、なんかしっかり検査というか、監査っていうのをしてるようなイメージあるし。
例えばこれがなんか新しい特許とかさ、
うん、
なんか素晴らしい発明とかっていう、
うん、
形に残らない形に目に見えない形に なってないものだったら、
うん、
なんとなく分かんないでもないような気がするんだけども、
うんうん、
土地とかさ、
うん、
その現物があるものじゃん、
うん、
ほう、まあ、例えば宝石とか土地とかなんかそういう、こう高いもの、うんうんうん、ビルとかね、
うん、
この高いその目に見えるものなのに騙されてしまったと、
うん
うん、でこれはなんでなんだろうっていうふうに普通の人は思うと思うんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、そもそも僕らのこの世界というか日本だけ、まあ、日本に限っての話で言うと、
うん、
すっごいね、これは誰のものかって分かりにくい世界になってるんですよ。
そうなんですか。
持ってる人が所有者とは限らないでしょう。
ああ、なるほど。そのものを手に持っている人が、元がそのものの所有者とは限らない。
だって借りてるかもしれないし。
なるほど、なるほど、そうだね、うん。
誰かから預かってたかもしれないし。
うんうん。
うん、で高いものは特にそうなんですよ。高いものは分からない、分からないっていうか、そのものに直に、
うん、
私のものですとかって書いてないんで。
そうだよね。あ、確かに。
住んでるからといって所有者とは入らないじゃないですか。
そうだね、それもそうだよね、うん、
だって賃貸っていうことももちろんあるわけだから。
あるもんね、うん、
うん、なので、所有者が分かんないんですよ。分かんない仕組みになってて。
うん、
ただ、そうすると、社会全体が、本当の所有者を誰かっていう探すのに対してのコストをすごいかけなきゃいけなくなっちゃうんで、
うん、
もうそれこそすっごいかけなきゃいけなくなっちゃうんで、
うん、
日本の場合だと、法務局っていうところがあって、
うん、
そこがこの土地の所有者は誰々さんですっていう、
うん、
まあ、ざっくり言うと Google マップの手書き、うん、古い、うん、分かりづらい Google マップが置いてあって、
うん、
そこに番号が振ってあって、
うん、
この番号の土地は誰のもんですっていう表があるんですね、
うんうんうん
うん、というものがあって、それが、うん、まあ、唯一信頼できる所有者だろうっていうものなんですけども、まあ今はコンピューター化されているんですが、
うん、
昔は登記簿って呼ばれてて、
うん、
紙だったんです。
なるほど、うん、
紙なんで、
うん、
紙を、
うん、
まあ例えば火事で燃えちゃったりとか、
はいはいはいはいはい、
っていうことが、まああとは戦争ですね、戦争で燃えたりとか、でなんか途中からどんどん分からなくなってるところもあるんですね。
なるほど。
不明、所有者不明とかね。
なるほど、そういうことがあるってことね。
あるある。で所有者不明なんで、
うん、
もうどうしていいかは誰も触れないみたいなところがいっぱいあって、
うんうんうん、
都会で急にさ、なんか空き地とかない、たまに
あるね。うんうん、あるある。急にポワッと、
うん、そうそう、あれとかね、割と触れない、誰か分かんない
ああみたいな、そういうことなんだ、
みたいなのもあったりする。
うん、なるほどなるほど。
そうそう、ちゃんと理由があったりするんですよ。
うんうん、
まあ、ちなみに法務局って割と郊外にあるんですけども、
うん、
まあ、なんでかというと戦争とかで町が燃えた時にそこだけ燃えないように、う
ん、ああ、なるほどね、うん、そういう理由なんだ。
そうそう。で同じく昔から紙だったものって法務局の登記簿以外にもあって、戸籍なんですよ。
うん、
戸籍は割と戦争の時に空襲で燃えてて、
うん、
その時に、
うん、
どこの誰かが分かんなくなっちゃってるんですよ結構。
うん、
うん、まあ、それを題材にした小説とかも結構あって、
うんうんうん、
まあ、ネタバレない範囲で言うと、松本清張の砂の器とかは、
うん、
大阪の空襲、
うん、
大阪の空襲で、まあ、その時に大阪に住んでいたんだけども、
うん、
その空襲で亡くなって、戸籍が燃えて、
うんうん、
で戸籍燃えると、その時に申し出ると作ってくれたのね。
なるほどなるほど。うん、
でそれは別に証拠も証明もないわけだから、
うん、
申し出だけで作ってて、
うん、
私は誰々のどこどこですっていうふうに言って、
うん、
新しく戸籍を作って成りすましていたっていう話なんだけど、
うんうん、
というわけで、まあ、それはちょっと例外として置いといたとしても、やっぱその誰がどこの所有者かってすごいこう、
うん、
コストがかかる話なんですよ。
なるほどね。証拠が燃えちゃったわけだもんね。
そうそうそうそう。
それは言いたい放題っていうか、言ったもの勝ちみたいになっちゃうわけだ。
うん、まあもちろんそれだけだと当然プロの人はそれはそういうこともあるって知ってるんで、
うん、
例えばパスポートとか印鑑証明とか、そういうこういろんな付随する証拠を固めていくんですね。
うん、
でもまあ決定的なことを言うと、作れる、後で作れるものなので、
うん、
まあ、ストーリーとしてあれこれおかしいなっていうのはなければやっぱ騙されてしまう。
うん、
まあ、今回のね、去年の積水ハウスのニュースはやっぱプロでも騙されるんだなっていう、
うん、
うん、
そうだよね、
すごいなっていう、
プロだもんね、
プロ中のプロで、
うん、
ね、この 60億円ぐらい騙し取られた担当者の運命やいかにと思うん
だよ、ね、運命やいかに次回を待てみたいな。
そうそう。俺が知っているやっぱ損失の中で結構でかい方で、ね、これ言い訳できないしね、きっと。
それなんか福ちゃんはこうそういったなんていうかホーム系のお仕事されてるんでしたっけ？
いや、単に個人的に興味がある
だけ。ああ、そうなのね。なんか同じような仕事をしてて、なんかプルプルプルって来たりしてるのかなって今
勝手に想
像したんだけど、
ね、うん、前職はそういうこうやっぱりきちんとね、所有者が誰かで、まあ、買い取りをする会社にもいたので、うん、ドキっていうことは一緒あった、
ね、そうですか、うん、そんなこともございましたか。
そうそうそうそう、うん、
すごいね。なんか複数の、うん、人、地面師って言われる人たちがこう組んでやったんでしょう、
うん、そうそう、一人じゃなくて、
うん、あれみたいだね、振り込め詐欺みたいな。
ああ、まあいろんな
ビッグバンみたいな、
うん、
いろんな役割があってみたいな、
うん、なのでこうやっぱりこう騙される、まあ当然事実のその正しいけれ、それが本当の所有者だったらあるはずのものが全部あったら、
うん、
やっぱ騙されちゃうよなっていう、
どこで気づけたかって言われたら気づけませんですよね、こんなのっていう感じなんだろうね、きっとね。
気づけないね、うん、ということで、まあまあ、何が言いたかというと別にそれは怖いねという話じゃなくて、
うん、
僕らの世界はそういった正しい情報を取得するための制度がいっぱい整ってはいるんだけども、
うん、
でもやっぱりこう偽造もできるし改ざんもできるし、
うん、
それなりにやっぱコストがかかる世界に生きてるんだなと、
うんうんうん、
ゲームとかだとさ、ほら必要な情報とかパッパッパッっていう風に取り出したりするじゃん、
うん、する、うん、
例えば戦闘カウント数とかさ、与えたダメージの総数とかさ、あでも実際の社会で僕がそれこそジョジョじゃないけど今まで食べた食パンの数を覚えてないとかさ、
そうだね、
うん、
出てこないね。
カウントはされてるわけやん、カウントっていうか、
うん、
あるはずなんだけど出てこないだけなんで、
うん、
うん
うん、それこそもうブロックチェーンとかで記録されてないと算出できないよね。
そうそうそうそうそう、そう。なのでアーカイブが大事だと。
ログですと。
ログですと。そういう感覚とかではやっぱり、はい、我々は分析できない。
うん、
最近ね、ツイッターでも前回お話しましたけども、荷物の重さを。
はいはいはい、
毎回書くことによってやっぱすごい意識するようになってるので、
うんうん、
もうだいぶ大物というかどうしても持ってかなきゃいけないものはもうしょうがなくなってきてるんで、
うん、
今100g 単位に削り始めてますんで、
はい、絞ってますね。
絞ってる。 300g 350g のモバイルバッテリーを、
うん、
この前 150g のやつを買いましたので
150減ったと。
あ、しかもあのモバイルバッテリーとあとあの、うん、USB に変換するコンセントの2つを持っていたんですが、それを1つにしたものにして、
あ、
とだいぶだいぶあの削減できまして、今ちょっと悩んでるのは、あの 400g、 あ、もちろん400いくら、何だろうな、ちょっとあのごめんなさい、数字は正確に忘れちゃったんだけども、うんうん、500g ぐらいあるあのシェーバー、ひげ剃り、
うんうん、
出張の時に持ってたのを、それを 150g ぐらいのやつにしようかなと思ってて、ただ重いやつは高いので、4万ぐらいするやつ、
うんうん、
あのドイツ製の、
ドイツ製のおドイツの
ドイツので、あの150ぐらいのやつはパナソニックのあの3900円、まあ別にいいね、機能は同じじゃないけど、
ドイツ製でバリバリ行きたいと、気持ち的には
行きたかったので買ったんだけども、うんうん、まあ別にそこはもう求めてないなっていうなんかね、あの不思議なもので荷物を減らし始めると本当に必要なのは何だろうって考え始めるんで、うん、
あ、
そうすると結構いらないなって、
あ、面白いね、面白い軸だよね、荷物の重さって。確かにそういう効果あるような気してきたわ、あ、うん、聞いてると、うん、うん、厳選するようになるわけだ、
そうそう、自然とこれいらなかったみたいな、
うん、
そうそう、厳選するようになって、一つ一つを持つか持たないかはっきり考えて、明確な理由で持つようになる。
なるほど、なるほど。時間とかもそうかもね。なんかどんどんこう、可処分時間を、可処分時間っていうか、使う時間を減らす、減らしていこう、で、自由時間を増やしていこうみたいな観点で生きてると、
うん、
このタスクは本当に必要かみたいなことをやっぱ考えるだろうからね。
ああ、そうだね、うん。何でもできないじゃん。もう僕らは残された時間というか一日の処分時間でいうと、だから本当にやるべきことと、あとはまあ例えば外注したりとかアウトソーシングしたりとか、まあもしくはやらないっていう選択肢をする、そういうこうものを厳選していかなきゃいけないね。
なるほど、
というふうに思い始めました。
いやいや、なんか荷物を測るっていう行動を取ってるのは知ってて、で、うん、まあツイッターも眺めてるんですけど、うん、これはまあどういう効果があるというか、どこに向かっているのかっていうことをちょっとずっと思ってたんだけど、あ、なんか、うん、あ、意味あんなってちょっと今すごく腑に落ちました、聞いてて。
ありがとうございます。
なるほどと思って、なるほどと思って、うん、ああそっかと、もうなんか使うものに絞られていくんですね、自然と。だから、
そうそうそうそう、
効果があるわけでね。
うん、で、まあ、紙もちょっとずつこう、あの紙媒体のものも減らし始めてて、
うん、
割と僕はあの紙派なんですよ、あの、アナログな手帳とかね。
うん、
で、手帳もあのリフィルって言ったの、手帳の1枚1枚。
はいはいはい。
あのもうちょっとこれも、いるかいらないかってちょっと考えるようになってきたんで、1グラム単位で考える日もちょっと近いかもしれないなと思いながら。
なるほど、なるほど、うん、グラム売り
グラム売りで、でもまああの快適になってきて、当然あの軽くなってきてるんで快適になってきてるし、
うん、
使わないものはもうあのね、スキャンスナップで、あ、どんどんスキャンして、
うん、
デジタルアーカイブにしてるので、
うん、
物を探す時間はどんどん減ってますね。
うん、あ、そうか、検索の力がねどんどん増していくからね。そうそうそうそう、まあいいことだよねそうか、
はい、
あ、なるほど、ありがとうございます。なんか地面師の話から、はい、あのいつもの、そうそう、いつものような感じのテーマまで貫くいい話を聞かせていただける、はい、
まあ、ちょっとあの今回ね言いたかったメッセージとしては、あの、うん、どんな優秀な組織でも騙されると、
うんうんうん、
うん、ということで、あの騙されないことはなんだ、まあ、あの社会的なコストはやっぱ高いなっていう、インフラに対する、
うん、
気づかないうちに、
うん
うん、
なるほど、
ということをもやもやと思いました。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、
はい、では新地の方のフリートークをしますけども、
はいはい
はい、ちょっとあのうつ病の話をしようと思います。
そんな元気よく、
あの今、はいはいはい、はい、あ、バックグラウンドとしてお話ししておきますと、まあ何度かこの番組聞いてくださっている方はご存知だと思うんですが、私新地はですね、はい、持病で、うつ病を持っております。で、
おめでとう
おめでとうおめでとうおめでとう持っておりまして、で、今40歳なんですけど、30歳の時に発症して、うん、まあ、うん、まあ、もう10年の付き合いになるんですけども、うん、まあ5年ぐらいは休職とか、まあ、まあ休職で言ったら7年とかかだけど、まあ、毎年繰り返してる感じで入退院を繰り返しながら、うん、休職もしてみたいな感じで、結構ひどかったのが30歳から35歳ぐらいみたいな。
そうだね、はい、一番、うんうん、
でまあたまたまいろんないい出会いとか治療法とか、まあ、いろんなものがあってちょっとずつ上向いてきて、うん、今40歳の段階では、まあ、普通にフルタイムで働ける、うん、普通にフルタイムで働ける状態になっているんですけども、
もう2年ほど休職してないしね。
してないんですね。うん、
もう最高の
最高の最高の最高の状態なんですよ。うん、でまあうつがどういう病気かとか、うん、どんな苦しいことがあるかとかっていう話はまあ、うん、長くなるのでここはちょっとはしょります。うん、まあまあ一応大変な病気の一つではありますっていう認識でちょっと聞いていただければと思うんですけども、うん、まあこれが30年3ぐらいの時にですね、うん、一度その当時勤めていた会社の、はい、産業医と保健師との面談が、はい、毎月1回あったんですよ。でその時に、まあ、その時の状態で向こう側の判断によって、ああじゃああなたは午前中勤務にしましょうとか 6時間勤務に伸ばしましょうとか、なんかそういうのを決めるっていうのがあったんですけど、
はい、
そこの場でなかなかまあ給食も繰り返してるしっていう欠勤もしがちだしっていう状態の時に、うん、まあ、なかなか3時間とかから上がらないわけですね、勤務時間が、はい、でまあちょっとへこんでた時に、うん、保健師の、おばさんが、私に言ったことがあって、
はい、
今苦しいかもしれないけど、
はい、
40歳ぐらいになったら超楽になるからって言われたのね、
うん、お、予言者ですね。
そう、その通りじゃんとマジで楽になってるよって思って、なんか知らないけどその方は40歳、
はい、
今は若いから目の前のことにいっぱいいっぱいになってて苦しいと思うんだけども、うん、
はい、
40歳ぐらいになってくると肩の力が抜けて楽になるから。で私は40歳になった時にその人は別にうつじゃないと思うんだけど、はい、40歳になった時にすごい人生が楽になったから、
うん、
あなたもきっとそうだって言われて、
あ、経験則的なね、
うん、そうそうそう、うん、確かに、
うん、
力抜けてきますよね。いい意味でも悪い意味でもあると思うんですけど、なんか扉が開いた音がしましたけど。
あ、いい、あ、そうですか。
うん、
ちょっと今座っている椅子の、
うん、
なんだ、下の台車のところが動いて、台車
だ
け動いただけなんですが、どうだろうな、40歳になったから軽くなったのか、
うん、
それともまあ割と見える化をはっきりし始めたのかわかんないけども、
うん、経年変化してきて楽になっていったかなっていう実感は確かにあるのね。
ああ、まあそうだね、まあ、もうでも残りの方が少ないなとは思ってるけど、
うんうんうん、
残りの人生で言うとね、
うんうんうん、
だからちょっとずついろんなものを処分したりとか、
うん、
小学校の時の文集とかこの前スキャンしたしね
あ、スキャンはするのね。
いや、まあ捨てるのも忍びないかなと思ったし。ああ、
なるほどなるほど。
ヤフオクってわけにもいかないです
わ。ああ、まあ売れないわね。どう考えてもね。まあまあそれで。
うん、そういうことかなと思って。
はあ、では、まあ、主観的にも今実際40になって本当楽になってるから、あ、不思議だなっていうのがあるんだけど、まあ、じゃあ具体的に全くその要素が何もないかっていうと、ちょっといくつか、楽になった理由ってあるなと思っていて、
はい、
40でっていうのは、まあ、偶然か、まあ、そういうもんなのかっていうことにしても、今楽になった理由にはいくつか理由が あるなと思っていて、まあ、一つはもちろんその体っていうか自分に合う薬と巡り合ったことですね。これは非常に大きい、大きくて、私の場合ノリトレンっていう抗うつ剤なんですけど、こいつと出会うまではもういろんな薬を渡り歩いてるっていう状態で、あれを試しちゃダメ、はい、これを試しちゃダメみたいな、うん、なんかこれを試し、
まあ、体に合う合わないもあるから
ね。体に合う合わないある、まあ、効果が出るでないと体に合う合わないがあって、体には合うっていうか、要するに副作用は出ないんだけど効果が出ないケースとか、
うん、
効果は出るんだけど副作用がひどくて飲めないとかね、
はいはい、
うん、それはいろいろあったんですけど、
うん、
まあ、最終的にはその薬に出会うことができて、まあ、そこが一つ良かったということと、もう一つは、はい、社会リズム療法っていう方法に出会ったことなんですね。
社会リズム療法、
ソーシャルリズムメトリックっていう言うんですけど、
はい、
それはどういうやつかっていうとね、
はい、
こからが、この番組を聞いている皆様の、期待するところだと思うんですけども、まさにログを取ることの権限みたいな療法なんですよ、これが。どういうことかというとですね、
はい、
毎日朝食の時間とか、
うん、
朝食取る、朝起きる時間、朝食取る時間、外出する時間、仕事とか始める時間、
はい、
お昼の時間、まあまあ、うん、自分で決めていいんですけど、いくつか10個とか20個とか、キーとなる行動を設定して、はい、それぞれの時間の予定を立てておいて、うん、でなるべくその時間通りに行動するっていう、で実際何時に行動したかっていうのを記録していく、でその時に、その時の行動がたった一人で行っていたんだったら刺激はゼロ、
うん、
で、多くの人数とワイワイやってたみたいな感じだったら刺激はプラス3って言って、ゼロからプラス3の中でどれだけの刺激のある時間だったかっていうことも記録していって、
うんうん、
で最終的に、その日の気分をマイナス5からプラス5の中で定量的に判断して記録していくっていう、
うん、
やり方なんですよ。これは
素晴らしい。
これはどういうことかというと、はい、水島ひろ子さん先生っていう方が、まあ、ご本を書いていろいろ紹介していらっしゃるんですけど、
はい、
うつとか、双極性障害、まあまあ、双極性障害っていうのも躁うつ病って言われるぐらいなんていううつの病巣があるんですけど、はい、そういう病気って生活リズムの乱れが、
うん
うん、病状の悪化につながるっていうところがあって、うん、じゃあ逆に生活リズムを整えれば病状は安定するんじゃね、うん、っていう考え方の両方なんですよ、
うん、
のでそういうふうに行動を計画立てておいて、その通りなるべく行動するようにして、それをログを取っていって、どんどんその、
うんうん、
その時の気分も、まあ、定量的に書いておりますから、そ
うそう、正しいね、
うん、変化を知ることができるし、その落ちていっているのか、うん、上がっているのか、落ちているんだったらどの程度落ちているのか、はい、その時何があったのかとかっていうことがもう一目瞭然に分かるようになっていくんです。
トリガーを、気分が沈むトリガーを発見するためのログなんだね、きっと。
そうそうそうそうそう、
僕はたまに言ったじゃん、時間割って小学校の時あったじゃん。
うんうん、
まあ、中学校もあった、中学校もあった、小中高で時間割りがあるけど、大人になったら時間割りないじゃん。
うん、ないね、うん。
でも作ってやればいいんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
うち、我が家、まあ、我が家の実家は、
うん、
毎朝ご飯、朝食、昼食、夕食食べる時間決まってるんです。必ず決まってるんですよ。
へえー、 それはもう昔から子供の頃から
もう子供の時から叩き込まれてて、
へえすごいね。
だから今、うん、まあ今お仕事でどうしてもその時間に食べられないってことはあるんだけども、うん、でもそわそわするんだよね、やっぱり12時になってご飯食べないと。
なるほどなるほど。
そわそわして、でももう多分父親とかは50年以上その生活を続けてるので、
うんうんうん、
あのおそらくもうその時間に食べないとおかしい、なんかちょっと変だなとかになってきたりとか、
うん、
あの新築は何時に寝て何時に起きるのが、
うん、
体にとって絶好調かって自分の体って知ってる？
知ってますね。10時に寝て5時に起きることです。
俺も、
うん、
10時から11時に寝て5時に起きるのが絶好調なん
ですよ。絶好調ですね。これがちょっと悪くなってくると、うん、起きる時間が早くなってくるんですよ俺は。
俺遅くなるね、逆な
の。そうそう、そういう傾向があったりとか、そういうのが分かってくるんですよ。
そうそうそうそうそう、
ね、そうするとね、うん、すぐ対応策が取れるわけですよ。
そうそうそう、あのやる気がない時もその時間に合わせて行動すれば最低限あの何乗り切れる。
盛り上がってますよこの2人ログの話
そうそう、乗り切れるんだよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
そうなんですよ。
早めに病院行ったりとかもできるしさ。
そうだね。
あの明らかに季節性でこういう梅雨の時期とかやっぱダメだなとか分かったりとかもあるし。
言ってたね前、
うんうん、まあもうであのグラフ化とかもできるんで、はい、数値で表現してるからね。だから先生とかそういう要するに第三者にもすごく説明しやすいわけ。
そうだね、
うん、いやこの時は本当辛くてとかっていうのはそれは嘘じゃないんだけど、それせ、うん、せ どう辛かったのか、どの程度辛かったのかってやっぱ数値化しとかないと分かんないからね、
うん、
第三者には。うん、でまあまあ、そんなこんなでその、このSRM ソーシャルリズムメトリックを俺3年ぐらい毎日つけ続けてたんですよ。
おお、はい。
でその結果、
うん、
給食しなくなっていった。
おお、
っていうのはあると思うんだよね。
は
あ、はあ、はあ、うん、そのさっき言った薬があったっていうこととこのソーシャルリズムメトリックっていうのをやったっていうのがやっぱ一番、うん、大きかったことなのかなと思っていて、
うん、なんか聞いてるとそんな感じするよね、
うん、でなんか、ま、うん、鬱とかそういう双極性障害とかに悩んでる方、うん、もしくはこれ聞いてる方の中にそういったお知り合いがいるっていう方がいたらですね、ぜひそこの SRM っていうのをですね、うん、試してみてほしいんですけどね。 おすすめなんで、はい、
いいですね。
で今ちょっとですね、私あの SRM ロガーっていうね、あの、うん、アプリを作ってまして、
うん、
あの要は今言った記録をスマホでポチポチっとやれるあのアプリを作っているんですよ。
もうそんなあるんだ。作ってる
、うん、
はいはい。
あのなんかでこの間ちょっとあのうちうちのあのデモ店みたいなところがあったりそこでチラッと見せたりとかしてきたんですけど、
うん、
そこでなんかあの手入力じゃなくてアレクサを今から朝ごはん食べるよみたいな言ったら記録してくれるとか音声入力とか対応できたらいいんじゃないよりとかっていうのは意見もらったりとかしたんですけど。
おお、なるほど。
まあなんかそういうものも作っているので、うん、まあぜひそれのリリースした暁には、うん、まあそういうのも使ってもらいたい、あのそういうね病気の方とかに使ってもらえたらな嬉しいなと思ってやってるんで、
うん、
まあそんな感じで40歳になって楽になったっていうのはまあ実際そういう要素もあるんだと思うんですけど、
うん、
あの薬と SRM っていうのが背景にありますよっていう話で、あの 今大変な人も大丈夫ですからっていうことは大丈夫ですからっていうことは言いたい。
すごいね、その保健師さんの言葉をね、
うん、
どんどん紡いでいって、
うん、
僕も33の時は辛かったけどもそういう風に言われて40になったら大丈夫になりましたと。
大丈夫です。40つ
え、
あどうぞ、ごめんごめん。
あ、一つあのねちゃんとあの、うん、実績ができてるわけなんでより説得力が出てるはずなんで、
40超えて大変な人の場合どうしようかっていうのはあるけど、
その場合50だ
ったら、まあ、50だったら楽になるそうですね、
はい。 ということじゃないでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。エンディングです。
はい、エンディングです。
いやー、なんか久しぶりにフリートークでだけで2つとも埋めましたけども、うん、フリートーク、うん、なんだろう、着地するのが怖くってビクビクして喋ってると盛り上がらないし、はい、じゃあ盛り上がっちゃうと逆に本当に着地点が分かんなくなって後半あたふたするっていうありますね。
そうですね。いやでもやっぱりこうちょっとたまってるから話したいことはやっぱきちんとあるので、うん、僕も新地くんも、うん、話し始めるとやっぱ進むね。
話し始めればね、進むは進むんだよね、
うん、ただ毎回これだと本当に雑談みたいになっちゃうんで、やっぱりちょっとね、うん、何回かのその方向性は決めないといけないかなと思って。
そうだね、そうだね、
うん、ゼニの本とかどうする、その
ああ、うん、そうですね。それはこっちから提案す、あ、私の方から提案するっていうのが話になってるので、
そうそうそう、うん、
そうですね。今月中はちょっと厳しいかもしれないけど、来月の頭ぐらいにはなんとか提案しようと思います。はいはいはい、ので次回ぐらいにはは
い
はい。
わかりました。
はい
はいはい。あ、俺なんか話そうとしてた。
あ、なんか話そうとしてたような気がするんだけど飛んでしまいました。
あ、ごめん。
いやいや大丈夫大丈夫です。はい、
この番組はですね、僕と新地くんが遠隔で喋ってるので今みたいに言葉がいっぱいぶつかったりするんですけども、うん、Google ハンガーウトで、僕は石川県の金沢市に住んでいて、うん、新地くんが東京都の北区、うん、赤羽に住んでいると、
うんうん、
で遠隔で話をしているんですが、もともとそのこれをこう放送に乗っけて話をしよう、うん、話をこう世界に公開していこうというのは、うん、2人がこう、この番組で話していることを何らかの形でマネタイズして、
うん、
でそれをこう2人がこう支援する活動に募金したりとか、うん、まあ、寄付したりとか、うんうん、っていうことを考えている番組なんですね。
そうなんです。はい、
はい、でまあ、それと同時にこう聞いてる方ともですね、なんか話をしてみたいなと、
うん、
なんか統計によるとオランダでも聞いてると、
う
ん、
統計によるとオランダでも、ネパールでも、
あ、ネパールでも
聞いて
る、うん、本当にそれはそれは、まあ、というわけでぜひですね、はい、メールでも構いませんしね、うん、なんだったらGoogle ハンガーウトってその複数通話もできるので、
そうですよ、参加
参加型でも構わないですし、こうぜひですね、何らかのですね、アクセスないしアクションを起こしていただければと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします。
まずはツイッターの、ハッシュタグ、
はい
はいですね、新宿お願いします。あ、
ツイッターのハッシュタグシャープソレキュー SOREKIYU の方でつけていただいてつぶやいていただければ反応しますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、あと、メールもお待ちしておりますので、
はい、メールもソレキュー @gmail.com なので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、というわけでですね、これを聞いている方はぜひアクセスをしてちょっと話したいなってい う, こう
そうなんです、そうなんです、はい、別にね、変な話しませんから、
うん、
変な話してませんよね、まあ、僕ら
どうだろう
今日も結局2人ともフリートーク最終的に言ってることはログ重要っていうことですから、
うん、うん、まあ、曖昧なその感情とか感覚っていうのを結構信じてないんですよ僕らは。
そうですか、
うん、あ、俺は信じてない、あんまり。
ああ、そうだそうだ、
なんかやりたいとか嬉しいとか悲しいぐらいは多少信じてはいるんだけど、
うんうん、
なんか苦手とか得意とかはあんまり信じてないかな。
苦手とか得意、 定量的じゃないね、確かに。
うん、そうそう。だから好きな食べ物は何ですかってこの前部下に聞かれて、うん、すげえ困ったのね。
困るだよ。
困ったで、まあそもそも質問の意味、その好きでよく食べるものの話なのか、すごい頻度は少ないんだけど、そのタイミングでは絶対食べるものってあるじゃん。
まあまあ、あるで、あるで。
で、どっちの話かな。
君は AI か。なるほど、なるほど。そういうふうに袋小路にはまっちゃったわけで。
そうそうそう。で、よく食べるものが好きっていうのであれば、
うん、
これこれこれだと、
うん、
ただ、
うん、
この例えばお寿司屋さんに行くと、
うん、
そんなに頻繁にお寿司屋さんに行かないと、
うんうん、
まあ、あの回っていないお寿司屋さんの話で、
うん、
そんなに頻繁に行かないと、
うん、
ただ回ってないお寿司屋さんに行ったら絶対頼むのはウニだと、
うんうん
うん、だからその好きな食べ物は何ですかっていう質問が、
うんうん、
それを指してるのであればウニだと、
うん、
ただ好きな食べ物をどれぐらいの頻度で食べるかって言われると、
うん、
そんなに頻繁に食べないから、うん、それは好きな食べ物イコールよく食べる食べ物っていうふうな意味合いで考えてるならば、
うん、
ウニは該当しない気がする。
頭痛くなってきたわ。いや、もっとなんかラフに答えてほしかったんじゃないですか。
で、2番目はカレーな。2番目はその、うん、よく食べるのはカレーなのね。毎週必ず金曜日はカレー食べてるので、うん、でも好きかって言われると、その毎週カレー食べてるから外では一切食わないからさ、
うん、
それって好きなの、
ね、
そうそうそう、それってだから多分他の人は外でカレーを食べてる姿俺見たことないと思うんだよ、
うんうん、
そう考えるとあの人本当にカレー好きって言ってるけど、食べてるの見たことないじゃんって話になる。
なるほど、なるほどね。
そう、
うん、まんじゅう怖いみたいになってるみたいな。カレー怖いみたいな。
だからどうしたらいいんだろうと思って。
そうね、そう、なるほど。
はい、まあちょっと僕自身も何が好きかはよく分かってないという回答をしましたんで、はい、
ややこしいやっちゃな。
でもなんかそれは困るんでって言われたんで、じゃあウニって書いといてっつって。
ああ、なんかオーダーっていうか店とか決めるとかそういうやつで
の。あ、ではなくて、なんかあのちょっと研修の資料で使ってたみたいで。
研修の資料、
研修のそのどれだけ上司のことをよく知ってるかみたいなね。
はあ、そんなことがあるんですか。
そうそうそうそう、まあ多分質問ミスだよね、大事。
そうそうだね、うんうん、
そう、だからなんかだからこれが一人歩きして、なんか福田さんウニ好きなんですかって言われると、
うん、
またちょっとそこで一回考える必要があるんで。かどうか、
まあ、ちょっと再考する余地があるという、
再考の余地がある質問ですね、はい。
ので、あの皆さん、好きな食べ物は何ですかっていうときは、その背景とか文脈とかを
そうそうそう、
ディテールを書いていただけるとですね、
そうそう、
AI が混乱しなくて済
む。好きって何っていうところに当てはまるんですよ。
なるほど、なるほど。
だからその頻度が高い食べ物は何ですかとか、そういう質問
をしてくれればいいんだけど。なるほど、なるほど、
うん、
はい、
はい、
なんか思いのほか笑いました。ありがとうございます。
はい、じゃあ、あの恒例 の、はい、進捗ですが、
はい、
開発の進捗はじゃあさっき言った通りなの。
さっき言った通りです、はい、そうですね、はい、はい、
ゲームの方は、
はいはい、ゲームの方は、8人全員揃って、
オクトパストラベラー
という、オクトパストラベラー、はい、
任天堂、スイッチの、
はい、ゲームの話ですけど、
はい、
8人の主人公が全部揃って、
はい、
今、なんだっけ、カリウドの女の人いるじゃないですか。
ハンター、
ハンター、ハンター。名前出てこない。
うん。
うん、いるいる。まあまあ、あの女の子の、うん、第2章を進めているところです。
はいはい。あ、はい、もう第2章行き始めてですね、
はいはい。そうです。
レベルはどれぐらい？
レベルは今35とかですね。
あれ？でもそしたら余裕じゃない？
まあ割と余裕なんですけど、
うん。
あの、恐れおののいて進めているので、あの、なんだろう。常にあの、うん、10ぐらい余裕を持ってあの進めることを旨としているので、まあ、あの、うん、レベル上げにも勤しみつつやってるので、そんなにスピードは上がらないって感じですね。
は
い
は
い
は
い、
ああ、はい、そうですか、はい。僕は多分もう新宿に抜かされているので、レベルはもう抜かされているので、
おお、マジですか。
はい、あの、ちょっとなかなかゲームにちょっと費やせる時間が最近なくて、
うんうん、
1日15分でも必ずやろうと思ってやってるんですけども。
はいはい、
15分ぐらいの2回戦としたら終わっちゃうんですよ。何も進められないみたいな。
そうね。そうね、ロープレの辛いとこだよね、そこがね。
そうなんですよ。
あ、
というわけで、今は、はい、僕も第2章をやってるかな、どっかの。
うん、
はい、
うん。
ということですね。
はい、
う
ん、はい。
はい。
はい。
というわけで、今年、2019年に入って、今1週間毎週やっておりますが、
はい、
こんな感じの、はい、やっぱり時間ちょっとぐらいかな、
うん、そうですね、
はい、
うん、
ちょっとなるべく同じ話にならないように気をつけて話しましょう。
そうですね、はい、気をつけましょう、
はい、
ただ好きなんだよね、そういう話がね。
ああ、そうだ
ね。
どういう部分が違ってても ね結局当ててる物差しが同じなんで同じ話になっちゃうなっちゃうんじゃないかなっていう不安が。
まあまあ、そこは精進していきましょうということで。
はい。
はい。
尺八とかもちょっと差し込んで。
ああ、そうだね。そうだね。そうだね。頑張ります。
はい、ジングルで。
ジングルでね。
はい。
あ、そうか。ジングルで使うって手はあるだ。あり
がと
う。そうだね。そうね。はいはい、
はい。
じゃあ、はい、皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
第37回でした。次回も聞いてね。さよなら。
ありがとうございます。